こんにちは。今日はですね、食卓でおなじみの海苔、学名パイロピアイエゾエンセスについてちょっと深掘りしてみようと思います。この海苔なんですけど、実は育つために、目に見えない小さなパートナーバクテリアの助けを借りてるかもしれないっていう話なんです。今回の分析の元になるのは、水谷さんたちのチームが2025年に発表した研究論文ですね。研究室で育てられた、34種類の海苔のサンプル、これからメタゲノム解析、つまりサンプル内の全生物の遺伝子情報を、丸ごと読み取るような技術を使って、どんな細菌がいるのか、そして、何をしているのかを探っています。
この分析の一番の目的はですね、海苔と一緒にいる細菌たちが具体的にどんな役割を果たしているのか、特に海苔が自分で作れないビタミン B12 とか、あと成長に必要な植物ホルモン、インドール積算 IAA ですね、これの供給にどう関わってるのか、それを明らかにしようと、海苔と細菌の間の、まだよく分かってない相互作用に光を当てていく、そういう試みですね。
なるほど。まず、面白いなと思ったのは、調べた34サンプル全部に共通して、いくつか主要な細菌グループが見つかったことですね。フラボバクテリアツナ、アルファプロテオバクテリアツナ、ガンマプロテオバクテリアツナ。これらは海洋では、よく見られるグループだと。でも、その割合っていうのがサンプルごとに、全然違ったんですよね。
そうなんです。そこが非常に興味深い点で、普通に考えると、環境が安定してる研究室の方が細菌の種類とか割合とかもっと似たくってくるんじゃないかって思いがちですけど、今回はむしろ結構バラバラだった。これはもしかすると海苔が特定の種、この細菌じゃなきゃダメっていうのにこだわってるんじゃなくて、例えばビタミン B12 を作れるとか IAA を作れるとか、そういう特定の機能さえ提供してくれれば、相手はあまり選ばないというような、ある種の曖昧な共生関係を結んでる可能性を示してるのかなと。
なるほど。特定の侵入を選ぶっていうよりは、ビタミン B12 に作れるならどうぞみたいな、なんか機能重視の割とオープンな関係を築いてるってことですかね。これはちょっと意外でした。
そういう可能性はありますね。海苔の表面から出るネバネバした多糖類がありますよね。あれが特定の機能を持ついろんな種類の細菌にとって結構住みやすい安定した微小環境を提供しているのかもしれないです。ちなみに海苔がちゃんとした形に育つのを助ける形態形成ですね、これを助けるって言われているハイポモナス属っていうのもいたんですけど、これもサンプルによって量が結構違いましたね。
では具体的にその海苔にとって不可欠なビタミン B12、 これについてはどうだったんでしょう。海苔は自分では作れないと。
はい、作れません。で、予想通りというか、分析したすべてのサンプルから細菌がビタミン B12 を作るための遺伝子、これは見つかりました。
あ、やっぱり。
これでビタミン B12 を、わざわざ加えない培地で海苔がちゃんと育った理由っていうのは、なるほど、説明がつくなと。ただここでも面白いのは、どの細菌が B12 合成遺伝子の完全なセットを持っていたかっていうのはサンプルごとに違ってたんです。
そうなんですか。じゃあもし特定の B12 生産菌がいなくなっちゃっても、代わりになる別の細菌がなんかすぐにその役割を担ってくれるかもしれないみたいな、海苔にとっては結構都合がいいというか。
そういう見方もできますね。主にロドバクター科とか、あと分類がまだはっきりしてないリゾビウム目の仲間とかがその役割を担ってたようですけど、優勢なグループっていうのはサンプル間でかなり異なっていました。さらに言うと、ヒホモナス科とかアルテロモナス科なんかは B12 合成に必要な遺伝子の一部しか持ってないように見えたんですね。これが他の細菌が作った中間体を利用してるのか、それともまだ我々が知らない合成ルートを持ってるのか、ちょっと謎は残りますね。全体としては細菌群の大体2割ぐらい、 20.5% が完全な B12 合成経路を持つだろうと推定されました。
なるほど。ビタミン B12 の話はよくわかりました。ありがとうございます。もう一つの注目点、成長ホルモンの IAA、 インドール食産ですね。これはどう関わってるんでしょう。これも海苔自身は作れないんでしたよね。
その通りです。で、ここでまた非常に興味深いパターンが見られました。 陸上の植物と共生する細菌がよく使う、IPA 経路っていうのがあるんですが、それとかあと病原菌が使う IAM 経路とか、そういう IAA 合成ルートとはなんか違っていて、今回ノリで見つかった細菌はですね、TAM 経路とか IM 経路という別の化学合成ルート、これは海洋のプランクトンなんかで報告がある経路なんですが、これらの遺伝子を豊富に持っていたんです。
へえ、陸上とは違う、なんかノリというか海洋環境ならではの合成ルートが使われている可能性が高いと。
ええ、その可能性が高いと思います。もちろんそのタム経路とか IN 経路に関わる遺伝子の一部っていうのは他の代謝にも使われることがあるので、これだけで断定はできないんですけれども、ただ陸上型の IPA 経路とか IAM 経路の遺伝子が、まあ、非常に少なかったことを考えると、もし細菌が IAA を供給しているんだとしたら、このタム経路や IN 経路が主役だろうと、そう考えられますね。で、ここでもやっぱり具体的な細菌の種類っていうのはサンプル間で結構違ったんですが、機能を提供する遺伝子、これは共通して見られたということです。
ということは、今回の分析から見えてきたのは、そのノリが特定の細菌パートナーにこう固執するんじゃなくて、ビタミン B2A 合成とか IAA 合成とか、そういう重要な機能を提供してくれる多様な細菌たちと、なんていうか、すごく柔軟で曖昧だけれども、でもなくてはならない共生関係を築いてる、そういう姿ということですね。なんかノリのしたたかさというか、たくましさを感じますね。
まさにおっしゃる通りだと思います。これは私たちが普段まあ何気なく食べてるノリ1枚のその裏側でですね、いかに複雑で目に見えない生命のネットワークが機能しているかということを示唆していますよね。一つの生物が生きていく上で、周りの微生物コミュニティっていうのがどれほど重要か、そしてその関係性っていうのが必ずしもこの細菌とこのノリっていう単純な一対一対応じゃないんだよと、そういうことを教えてくれてるんだと思います。
いやー、面白いな。ただ今回の研究はあくまで管理された研究室での培養サンプルが対象でしたよね。
そうですね。
じゃあ実際の荒波にもままれる養殖場とか、あるいはもっと自然の海で育つノリでは、この細菌たちとの関係ってどうなってるんでしょうね。やっぱり違うんでしょうか。
それは非常に重要な問いですね。環境が違えば関わる細菌の種類もその役割も変わってくる可能性は十分にあります。
もしこの細菌との関係をもっと深く理解してうまくコントロールできるようになれば、例えばもっと効率的で環境にも優しい安定した海苔の養殖につながるかもしれないですよね。これは皆さんが次に食卓で海苔を手に取った時にちょっと考えてみる価値のある問いではないでしょうか。